大丈夫ですか。終わりました。
大丈夫です。
はい、じゃあ新年2010年マンデーナイトの今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ に入って大丈夫なんですか。
大
丈夫なんですか。
大体でこんな、ですね、だいぶ前に泊まってたんですけど、まあ、いろんな諸事情がありまして、メガさんの会で泊まってたんですけど、
はい
はい、今日メガさんの友達を紹介してください。
はい、ファンクラスミッション、佐藤光選手です。
よろしくお願いします。
テイクなんですけどこれ
実は、
前に撮ったやつがもうなくなっちゃったんで、
まあ前回は国の話ばっかりでした。
リハーサル長いリハーサルを経て豊島谷で
国の話
の続編を
もう一回しに来てもら
ったいかに国が素晴らしいかだけでした。
でもなんか年末の試合でなんかやっちゃったみたいな話はしていいんですか。
大丈夫です。ここ以外では話してないですけど、12月27日、はい、年も迫った年内最終試合で、肋骨を2本折りまして、はい、なのに1週間後に試合があるんだけどどうすると言われて、このまま寝てたら屈辱だと思って、はい、なんとか隠して出て、今は全然
俺たちの手で出たってことですか。
はい、
どうだったんですか。
大丈夫です。センスのないやつはね、そこで折れるんですよ。
痛い
痛いっす。
痛い
しばらくは呼吸すら痛くて、はい、どうしても訓練できなかったんです
でも骨折してて試合に出るっていうのはプロレスラーは割と多いっていうか、
なんすか、試合中に他のとこ折れたことあるんですけど、僕ね、手が折れたことあるんです。僕総合格闘技やってるんで、手の甲の骨が折れたんですけど、折れた時にあ、折れたなと、試合中に思ってるんですよ。なんかすごい冷静に、なんか怖いですね、それが。でもプロレスも折れてるから出ないって言われたら、うん、まあどっか折れてるけど出たっていう本当かどうか分かんない話をたくさん聞いてるわけですよ、うん、本当かどうか分かんないけれど、俺がこれ出れば本当の話になっちゃう、そういうよた心が働いて、はい、出てだんだんね体が治らなくなっていくんですけどでも、はい、全然大丈夫です。
いやでもそれ結構最近の話ですよね。
そうですね、はい、
2週間ぐらい前とか、
これ3、4、4週間
でちょうど3週間ぐらいですか。
分かんないですね。医者はレントゲン6軟骨だったんで、あれ、うつんないらしいんですよ、レントゲン。なんで、痛くなくなったら完治ですっていう。もう本当に医者にかかって金払うのバカバカしくなるようなアドバイスを診療結果をもらいました
何もできないですもんね。
何もできないですと、はい、
湿布張るぐらいです
か。湿布も張んなかったですね。氷で冷やしたりもしましたし。
今はどうもないの。
まあ痛いっちゃ痛いですけど、今もコーラゲップしたら痛かったですけど、はい、大丈夫です。
だんだん痛くなくなってくるんですか。
そうですね、はい、クーニーと逆ですね
逆、
クーニーはやればやるほどねいい反応が返ってくるんです
よ。お二人の関係的にはどういう。
クーニー仲間って
同じ女をクーニーした
人です。俗に言うクーニー仲間、
待合室で出会って
るああ、そういう感じですか。
もともとはパンクラスっていう団体がありまして、名古屋にねそうですけど、
名古屋にあるパンクラスはゲイバーですよゲイの発展場
みたいな。そう、まあ、そのパンクラスと一緒なんですけど、もともと僕がやってたラジオ番組のスポンサーがセガサミーって今会社なんですけど、はいはい、そのつながりでパンクラスの選手をよくラジオに、ゲストで呼んでたんですね。でその中でちょっと電話出演だったんですけど、佐藤さんに出ていただいて、それからお付き合いをさせていただくようになり、今では一緒にこう仕事を飯をいっぱい食うっていう、そのまあ携帯サイトの企画なんですけど、それをまあ一緒にやらせてもらってて、またまた適当に、はい、
それ飯をいっぱい食うっていうのは、そのうまい飯とか
デカ盛りです。
デカ盛りに行くと。
そう、
あれはすごいですよ。この世の中にどういう神経をしてるやつがどれぐらいいるのかっていうのはよく分かるぐらい、まあ、食うやつも食うんですけど、それ作って企画する方も企画する方ですよね。
まあ、あのこのカンパリ目の前にこのカンパリの瓶があるんですけど、これぐらいの高さのに盛られたそばとか
10人前ぐらいありそうです
ね。すごいですね。完食しちゃう。
いや絶対無理。
こう見えてこう見えてそんな食えない
んだ。なんだ。
それを売りにした企画なん
で。毎回ビデオを見ると途中でうずくまってする。
一応こう動画も配信とかしてて、はい、でまあ YouTube とかニコニコ動画にその CM 動画上げてるんですけど、はいはい、毎回こうしんどい顔。は
い、いやすっごいです。そのそば食いに行った時。普段 1.8 キロだと聞いたんです。 1.5 キロのご飯を食べたことあるんですね。だからそばだから勢いでいけると思ったら明らかに 1.35 キロ8キロより多いんですよ。で持ってくるときにおばちゃんが手を添えてないと倒れるって
言って、手手手みたいな感じ
で、いやいやいやって言ったら、なんでじゃあ今日こんな重いですかって言ったら、プロレスラーさんが来るって言ったから、あの社長がねもっと持ってあげてって言って言って 2.3 点何キロだったんですよ、あれ結局、なって、でじゃあスタートって言うまでおばちゃんが持ってたもんで生温かいんですよ。
理由が分かんない。
そうそう、生温かいそばをみんなで、埼玉の奥会津っていう割と有名なところなんですけど、若族、そこは
場所は奥
会津
っていうのは、
どこだっけ、埼玉のあれ
か、すごいとこでしたね。
それまっすぐ行くと
田園地帯の中に
左手に
個人で作った庭園みたいなのがある。
サブウェイ見えますよね。
あの変なお店で、
うん、でサブウェイありますね。そこの斜め前の
ビル残しても持ち帰れるんですよ。
持ち帰り可能。
そうそうそう、だから全然食わなくたっていいじゃん。持って帰って
座ってる席の横に持ち帰り用のビニール袋つってやつ。そうそうそう、それ衛生的にどうなんだって思いながら。
しかもさ、なんか花からもうそれで商売すること諦めてて、4人ぐらいで来てそのデカ盛りのそのそばを頼んで、それを1人で食うんじゃなくて4人で分けてもいいっていう、
パーティーセットみたいな。
そうそうそうそう値段そのままなんですよ。
一杯のかけそば
みたいな。そうそうそう
それでいくらですか。
それでだって1000いくらだもんね。そんなもん4人で来たらね、1人頭200円とか300円でしょ。
いやで、ネガさんとログさんと3人で行ったんです、はい、で俺たちもなんか食おうっつって頼んだんです。で頼んだのが、なめこ山菜そばみたいなやつでしたね、あれ、うん、で普通の値段なんですよ。普通のおそば屋さんの1人前の値段なのに超特盛りみたいなのが来るんですよ。
そうそうそう、
であれこれ間違ったかなと思ったら注文通りのものがちゃんと一つ一つ来て、その後にまた3キロのそばが来るっていう。
はあ、そうなんですよね。まあご存じない方もいらっしゃると思うんで、もともとは総合格闘技をずっとパンクラスでやってて、
コスプレしてるんだよね、なんかね。
そうです、
すごいコスプレして出てくるんでしょ。
もうもはや普通の格好で人前出る方が恥ずかしい。
まあメイド服をね着てね、
もう何年
経ちますか。メイド服着て入場をするだけでしたけどね、その最初、あの総合格闘技を。
厳しいんでね、ルール。はい、もうちょっとメイド服が着たいということで活動の場をプロレスに移した。
長い時間
人前に女装で出たい。俺はプロレスだったらできるかなっていう
こと。
あれですよね、今いますよね、
ジンオツ。僕の2番線ジンオツ。
そうそうそうそう。
まあね、向こうがこうね、なんかテレビとか出ちゃってね。
そう。
元祖がこう。
これがオリジナリティだっていう。
毎回そう、あのオッハーと山ちゃんと一緒です。はい。香取慎吾が有名にしちゃった山寺宏一のオッハーみたいな。
まさにそんな感じ。
でもいいっす、結局お金儲けのためにやってるんじゃないんで、うん、自分の性欲満たすためだけで。
まあ、ね、プライベートがね、プライベートから女装兵器あるやつ。
そういうことなんですね。
そういうことなんですよ、はい、みんなキャラだと思ってますけど違います
か。ガチだって、
はい、なんとかその警察に呼び止められないために今服着てるだけです。
そうそう、
佐藤だけはガチですよ。
フードはですね、出前になっちゃいます。
あ、そう、
大丈夫ですか、一杯やっておきますか。
出前、何
が飲み物ですか。
出前、
あ、出前、食い物。出前はね、
フードっつったじゃないですか。
中華
龍門、
龍門っていう美味しい中華屋さんのやつが、そこでいい。
荷物すみません、後ろの人。
大丈夫。じゃあお二人席。ちょっと、空きそう。
すごい
収納。一般のお客さんも。
はい。前来た時も一般のお客さんいましたから。
あ、そうか。
なのにその中でくんにくんに言うてました言っても大丈夫なお客さんだったんですよ、はい、これ大丈夫
かな、こういう話だったんですか前回。
もうずっとくんにの話してましたくんにどう
くんにどう
くんにとは舐めることと見つけたりみたいな
そのまま
そりゃそうだ、
はい、回って回って戻ってきた
ここもコーラもあるんです
か。おっとコーラ来た
そんな中コーラいただいていいですか。
コーラーはい
ちょっと今ないんで
ない。コーラっぽいものなら何でも大丈夫。
ジンジャーエールから。
ジンジャーエールもコーラそっくり
ね、
神社にソフトドリンク挟んでたお
酒2人とも神社
で、はい、お寺じゃないですよ
神社
やべえ酔っちゃったソフトドリンクでも言われる格闘家の脳みそってそういうもんなんです
。あ便利、はい、
元々酔ってこす
いやでもね不思議なことにやっぱ顔はなんかみんな似てくるのか悩んだりなんか柔らかい感じになってきます
ね。せめてリング降りた時ぐらいみたいな。
あれあの話しました。あの野沢の話。
あまだ知らない。
あ知らないです。あ昔パンパスにちょっと出てた野沢ひろゆき。
はいはいはい。
すいません。
スクールウォーズ。
そうそうそう。が幼馴染で。
マジっすか。
ピーモンと。
あらあとレッドアイと。
レッドアイ。
浜松にいた時にこれで小学校の。
へえー。小学校一緒。
エビチャ
ーハン。野沢さん僕
エビチャーハンマジうまい
です。ちょいちょい仲いいです。会場でよく話してた。
今日は餃子200だった。餃子290円って書いてあった。
すごい。
餃子美味しいよ。
餃子も美味しいですよ。
すごい真面目なんですよね野沢さん。
そうそう真面目なんですよね。
超野沢さん真面目でテクノカットだったんですよ。
スポーツガリーの、
はあ、テクノカット昭和のイケメンだったすごい高青年スクールウォーズ入場してくれてかっこよかった。
大丈夫だ
った。まあねもうあの今年で10周年10年
デビュー、
はいはい、2月28日に10周年興行新宿フェイスでやることになって。
じゃあもういつだっけ来月
ちょうど1ヶ月ぐらいですね。
あ、その
10周年
興行
冠イベント
や冠イベント。おお、もう負債が出たら全部僕
じゃあ行きますよ。
あ、ぜひぜひ。あの今まさに出来たてほやほやのチケットがあります。
用意周到な感じがこれ
それを事務所でもらってきて。
じゃあちょうどとりあえずもう3枚確定です。
やった。明日ポスターができるの。
ログさんが僕が前回紹介してもらったログさんがデザインしたポスターまたこれがすごいいい感じで
秀逸な。
あれログさんのブログに書いてさ、なんか俺のグッズもみたいなのがあれは
僕のあれでしょブログの。
そうそうそう、
やばい。
DDT っていうところに出てるケニーオメガっていう外国人。
あ、そうなんだ。
ケニーオメガ結構人気あるんですけど、そいつにあのロブさんに僕毎年年賀状書いてもらってデザインに。
ああ、ブログになんか持ってますよね、はい、
あれをそのケニーオメガっていうやつがこれ俺のニューイヤーカードだってあげたら、こいつは誰なんだ有名なやつだって言ってしばらく経ったら俺に相談があるんだけど、このデザイナーに俺グッズを作ってほしいんだよ。ロクさんに言ってきて、あ僕に言ってきて、どうにかコンタクト取れないか、埼玉に行けば会えるよって言おうとしたんだ
はい、以上で。
多分タクシーだと片道4万ぐらいかかるから。
すごいね、でも全米デビュー。
全米デビューですよ、
ロクさん。
スーパーロクさん。
それすごいね。
普通そのケニー選手は向こうの団体でも普通に
そうっすね、
やってるわけですか。
路上王って呼ばれてて、リング飛び出して路上でプロレスするのが好きなん
です。あ、向こうでいうあのバックヤードプロレス的な
あれを金取って、いつもゴング鳴って30秒ぐらいしかリングいないんですよ。もうみんなリングから降りてくるの今か今かと待ってる
なんかだから組織の時に
さ、すごいよね。
すごいですよ、初めて見た時に、
ね、検証そのものは探したんだけど、
日本で相手したのがイブシコウタ。これまたちょいちょい人気のある人なんですが、新規はパンストリングってところ
でや
って、
はいはいはい、
3本勝負なんですよ。1本目が始まった本当に30秒後からリングの外出て、外の駐車場の自動販売機の上からフェニックススプラッシュやって2回転ぐらいしてドーンって地面に落ちて足怪我してるんですよ
俺が生まれて
た、そらーし怪我するわみたいな、
なんかその症状見たら
それみんなね、入場券、再入場の券がありますから、ね、それ片手で追いかけてきてえらい光景なんですよ
あそこ出たとこちょっと広くなってますね。
そう
あのこっち側に自分
して、はい、
こっち側から
何なの、人を見てきたいところ
なんテレビでなんか流れる、
アメリカ人おかしいよね、
すごいっすよ、
まあいろいろ面白ビデオとかもあるじゃないですか、もう痛そうな、は
い、災害
だ、どんなわざわざやるのかっていうね、
あれ多分アドレナリンジャンキーなん
じゃないです
か、イギリス
の情報部員
なのに、この出てる団体で中澤マイケルって、これ日本人なんですよ、ね、どうしようもないやつがいるんですよ、これが肛門爆破っていうのがあのそいつの得意技じゃないですけど、みんなにやられてるだけなんですけど、肛門に
受け技で自分の持ち技みたいな感じ
なんか、まあ、罰ゲームですよ最終的に肛門爆破されるっていうにしかならない試合っていうのがあるんですよそれで出てきてティーバッグ履いて、でケツに花火、ロケット花火させて火つけてバーンってやるんですけど、それを見てその路上でプロレスする好きなケニオメガがなんで日本人はあんなことするんだろういやいやいや、お前に言われたくないわみたいな、みんな突っ込んでるっていう不思議な怪人なんですよ、
変態つながり
はい
あ、リモ、
はい、はい、
じゃあですね、じゃあで、その今、プロレスの方の団体は、はい、どちら、
DDT っていう、
お
これもう、
野田はもう出てました
ね、出てましたね、一回、
その時では多分、あれ、ボト
ルを殺到したんですよね、そうそうそう、
バックドロップされるんです
よね、そうそうそうそうそう、
すごいもう、感激の、
おかしな話ですよね、やられるのに、
なんだろう、いや、でもやっぱやられたいし。
はい、ねえ、はい、どうもありがとうございます、あれ、一緒に出たかな、俺その日じゃなかったかな、俺初めてプロレスデビューしたの、
そうだっけ、高木
さん、三四郎さん、はい、
社長
で、そうです、で、そう、野沢さんが出たんですよ、その時僕、同じ試合に出たんですよ、それのメインで僕、プロレスデビューだった
んですよ、ああ、そうなんですか、
それで野沢さんとよく話してる、はいはいはいはい、
なんかその多分新木場ファーストリングの時と、あと大森のお祭りみたいな時に外でやるプロレスっていうのがあって、
もう絶対 DDT だそ
れ、あの武作選手、
はい、MV 監督
そう、かなりいい、あの試合中ね、絡み中がやってましたね、
路上やりたいですけどね、
鳥羽さんともつながりね、深いですよね、
鳥羽さんは、はい、AV の話を
文章とかも書いたりとかするんですよ、
そうなんですか、
で今天狗って元 DMM.com
DMM DVD
の雑誌、
DMM DVD がなくなったんですよ、
雑誌がね、
はい、DMM と DMM DVD があって、 DMM DVD の方で僕ずっとレビューを書いたんですけど、そっちなくなって新しく天狗っていう雑誌になって、そこで AV のレビューを書いてたし、で今月はこれでお願いしますって言われて送られてきたのが、そのヤワ乳でかくて柔らかいおっぱいに焦点を当てましたっていう DVD だったんですよ、どっかで見たシャツ着てるなと思ったら DDT って書いてたおかしいなと思って、パッケージを裏見たら頼む作とか監督だ
宣伝だったんです
宣伝だった
それは知ってて送ってきたんです
よ、多分
微妙ですよね、柔らかいってどっからどこまでの基準がないのが、
はい、だから鳥羽監督のお眼鏡かな、
それがなんか1回で
硬いみたいな
そうですね、
でギリギリの線を知って、
はい、でも柔らかいのって
やっぱりいいなと思った、
あの肉付きがね
すごい水っぽいっていうか、
ぷよぷよぽよぽよぽよぽよ、
あんまり人も
そんなに、まあでもどっちかなのかもしれないですね、そういう意味で
みんなおっぱいの下にリモコンとか隠してましたけど、なんかこれ鳥羽さんが考えそうなことだなと思ったんですけど、なんか女の子がわざとらしく周り見てるんですよ、あって手叩いたらおっぱいの下からリモコン出てくるんですよ、もう完全にもうちょっと病院行った方がいいですよね、その症状
ドラえもんみたいな
そんだけ柔らかいおっぱいの女の子がそれ鳥羽さんが選んでた、
嫌なようなね、でもさ新橋って
ちゃんとこうなんかレビューしたわけです
よ。割とまともな作品だったんです
よ。ああそうなん
です。まともじゃないやつがたくさん書きました。
まともじゃないの。どういうの。
露出狂の目線で撮ったビデオっていうのは、ね。で分かるんですよ、露出狂が来ててキャーって言って女の子が逃げるだけなんですよ。前半だそうですけど、後半はやっぱ絡みあんのかなと思ったら、本当にトイレに追い詰めて自分でやって出ていくだけなんですよ。もうその90分見て1ページ埋めてくださいって言われたり、
完全主観のものを、
はい、あ、見上げ帰ってきたから、
最終的に俺はやりたくないっていうので
そういうレビュー、
法は守ろうみたいな。
ちなみにな
んかもうライター名みたいなのがあるんですよ。もうまんまパンクラスの佐藤光で、
はい、はい、
一応公認ですから。
でも完全に同じ人格として統合された、はい、一部。
そうです。
もともとだから僕佐藤さんと仕事を始めたのも、あの文章がすごい面白いからっていうのがあって、で昔その一番最初に見た時、ファンクラブの開放を広報さんから、ファンクラスの広報さんがもらったんですよ。あれ B4 ぐらいだと思うんですけど、 B4 の1コーナーなんですけど、ものすごいちっちゃい文字でぎゅうぎゅうに詰まった文章があって、なんだこれってもう見た目からやべえなと思って、で拡大コピーとかして読んだらすごい面白かったんで、そっからあの文章をちょっとあのね書いてもらったら面白いかなっていうのがあり、そしたらまあまあ
面白い。
丸
眼鏡
文章書けない
文章書けない
違う文章でしょ。
あのビデオザワールドとか、そうそうそう、ビデオザワールド。
時間かかるね。
悪くない。
言葉が思いつか
ない。時間かければかける。
何名義で？
あとでも田中名義。井口さんのレビューとか、めちゃめちゃ面白かった。
まあね。たまにはね。
たまには
時間かけるだけは。
コストパフォーマンスは悪い感じなんですよ。すべて俺もそうですけど、ね。
すべてにおいてコストパフォーマンスは悪い。
時間だらしちゃう。時間だらしちゃう。
漫画の場合だし。
いやもうできたもんが一緒です。できたもんが面白いじゃない
ですか。いやいやまあね。
かっこいいよ。
皆さん6000字動画を平気で携帯で1時間ぐらいで書きますから、びっくりしますよこっちが。
狂ってましたねあの時は。
携帯でですよ。これもすごいね。パソコンじゃなくて
両手で打ってました。
少女ですね。
もう本当にすごかったその頃。
少女になりたいんですか。そのメイド服が性癖っていうのは。
まあメイド服が一番似合うっていうのは自分で分かってるんですよ。ジーパン T シャツよりもメイド服の方が俺似合ってるなって
見慣れちゃいましたもん。
ジーパン T シャツ相当似合ってますけど、
恥ずかしいです。
これ恥ずかしい、
すごい恥ずかしいです。多分皆さんがあのパンツ一枚で外歩いてるのと同じ感覚です。
ああこれね、
打ち合わせでちょっと選手、プロレスの選手のファンがよく来るお店なんて行ったら、あいつ佐藤じゃないって目で見られるんですけど、でも私服だから違うのかなって。あの子人から見られる感じはたまんないですね。
じゃあの中目黒 の, あのステーキ屋なんですか。
リベラ行きました。
リベラ行くのもこれじゃ恥ずかしい、
ちょっと恥ずかしかったですね。あどうもパンクラスの佐藤ですって言っても、こいつ普通のやつかみたいな。
いやまあ合体って分かると思います
よ。いやいやいや、もう店員がバギーパンツ履いてるステーキ屋だから。
この間その石井さんのインタビューを撮るのに リベラで飯食いながら、
あ本当ですか、
撮ったんです。
素敵なカントリーミュージック。
リベラはマスタードつけるとうまいですよね。マスタードつけない派ですか。
いや
あったっけ、
マスタードが出てくるんですよ。
多分僕ら の, あの挑戦したメニューの時には出してくれないですね。多分
1ポンド、何ポンド、
3人前30分ですね。30分でライスステーキ3人前食うっていうやつで、ね、1.5 人前ぐらいでギブでした。
ギブ店長は半笑いで、意外と小食ですねみたいな。
あれでもきついよね、結構ね。30分は。
定額給付金あれでなくなりましたけど。挑戦して終わりました。
負けると。
で、そうそう、最初に前金で前金で9900円払って、で3人前食ったら1万円返ってくるってメガニーズなんですよ。まあ要は賞金100円ってことじゃないですか。賞金1万かと思ってたら違うんだよね。
賞金100円とあとはただ飯食える。
そうですね。そう。全然
あんなの食えるやついんのかなと思ったら、この間あけぼの関っていうあけぼのさんは6人前を食うらしいんですけど、普通に行ってゆっくりらしいんですけど、
やっぱ大きいから、
いやもう信じられないよ、某全日本プロレスっていうところに某浜亮太っていう選手がいないです。僕
某じゃない
ですか。多分これ聞いてないからね。ちょっとうちのボスの鈴木みのるっていう人が全日本出てるんで話聞いたら、あのすいませんラストオーダーですって言ったら、とりあえずビール10杯と、鍋2つください。
ラストオーダー、
ラストオーダー。
迷惑な客だよ。
ほんで食う。
でどうなんですか、終わりがそんなに押さないんですか。パパッと食べちゃって、
パパッと食ってまだ空いてるとこ行きましょう、行ってまた食う。
そうあってほしいですよ。
いやまあね、そうあってほしいって食えないんだっつ
って。今ジンジャーエール飲んで
る。まあこれは車なんで今日はね。
みんな昔のレスラー早死にする理由が分かります
よね。
ね、だって例えばさ、そういう場に行ったら食わなきゃっていうもの、食わなきゃいけないっていうあれがあるもんね。
それはあります
ね。それ迷惑な話、迷惑な話って言ったらあれだけど、
いやそういうので成り立ってきてるんですよ、プロレスって。不思議なもので、
あの海外の選手ででかい人と結構ステロイドやってる人がいるじゃないですか。日本でもいるんです
。日本は僕が知ってる限りはいないです。
あそう、梅
じゃあもうみんな本気で飯食ってでかくして。
そうですね。体型が、あの見分けるので胸板が、こう昔のレスラーみたいに妙に熱い人は本当に飯食ってベンチプレスです。
そう。
でも首周りが僧帽筋とかが異常にこう出てて、なのに腹が細い人とかはあの半分ぐらいはステロイド
が、
あのすごいやっぱ妙な体してたりっていう人なんかはステロイド。
野球とかですね、
大リーグマグワイアです、
ね、マグワイアもそうでしたよね。
でも廃人するんですよね。
早いですね。あと廃人になっちゃうから
ね。廃人になっちゃう。
女性化って、はい、そこまで話しといて女性化ここで出すのもあれですけど、
はい、
女性化し
ちゃんとおっぱいで出ちゃうんですよね。乳首がチュンって
出てくる。
ヤルオみたいな。
あ、いった。マジで。あと白血病になりやすいんだよね。あのアンディフグとか。
そうですね。そうじゃないか、
そうじゃないかって言われてるんですけど、急に首が太くなって。
はい。
相撲取りでも早く死ぬしてるじゃないですか。
そうね。
ボンズもね、割とそう、そんな感じですよね。
まあやっぱり昔のはすごく質が悪かったらしいですね。昔いたダイナマイトキッドっていう、すっごい悲しい
あれイギリス人
で、そうですそうです。あれがいた頃はもう何年前だ、30年近く前のステロイドは今よりちゃんとしてなかったので、ゴリラの金玉から直接抜いたものをそのままぶち込んでたんですよ。
はあ。
っていう、まあ、嘘か本当か知らないですけど話を聞いて、そりゃまああんな体になるよなって思う。
ゴリラの金玉が成分なのかし
ら。なんか分かる。そこから出てる成分を抜いて、ホルモンを抜いて、その理由です。
まじないの成分しますけどね。
どこの世の中に
ゴリラ化してくる、
ね、金玉から注射刺させてくれるゴリラいたんだって話。
そうだよね。
どこのゴリラだ。
どこのゴリラ、ね、おとなしく金玉に針刺されるから。でもなんかそういう話もある。
いやでも昔はどうだろうな、70年代80年代のプロレス本とかありますけど、すごい面白いんですよね。やっぱ日本語だからみんなでこう外人レスラーとかも一緒にバスでもロードしていくわけじゃない ですか。だからもうそのエピソードが
すごいですよね。グレートアントニオっていう力道山時代に来たやつ、すごい女好きだったんだけど、もう毛むくじゃれなんですよ。全身の9割が毛なんですよ。それがあの芸者さん呼んで、あのすごいいつものギャラ以上に もらえるから、何なんだろうなって開けたら中にグレート、あのグレートアントニオンにこれだけはできませんっつって芸者さんが帰って、あのお買い戻し帰っていってバス引っ張ったとか、もう嘘800が本当に曲がり取った世界なんだな、はい、いい世界を今あんまそういう人いないですか、
そこまででっかい話ってやっぱない
ないですね。